オッケー。前回は日本語の入力関係の話だったと思うんですけども、今日はそのアフターショーじゃなくて、フォローアップというか、後日談みたいな感じですね。そんな話をしていきたいと思います。よくよく聞き返してみると、最近のロックダウンの話とか全くしてないことに気がついて、あ、これはいいんだろうかとかちょっと思ったんですけども、まあ熱があるうちに鉄は打っといた方がいいじゃないですが、実装も終わってそんなに時間も経っていないので、話せる時に話しておくべきことを話しておこうっていう感じで進めていこうと思います。何が言いたいかっていうと、ロックダウンとかなんとかっていう日々の話についてはまた今度、次のエピソードで話そうかなと思ってます。それですね、日本語、まあ日本語はローマ字入力を今やってると、それはいい。で、それに関して、モズクをどういうふうに入力モード変えるのかとかっていう話も、それもいいと。そこら辺はあらかた満足してるんですけども、今の新しい環境でこれはどうなんでしょうと思っていたことが、ドイツ語のウムラウトであるとか、エッセットであるっていうような入力なんですよね。これらってダイアクリティクスとかっていうふうに呼ばれていて、その日本語とか、まあ英語だとあんまり意識することはないんですけども、フランス語とか、それからドイツ語とか、入力していくと、どこかで必ず出てくるっていうか、最初から出てくる話で 言語によってこれが入力できないとお話にならないっていうのもあるんですよね。で、ANSI、US 配列がもともとの物理配列で、それ以外の、そのバーチャルのレイヤーでのキーボード配列っていうのも、基本的に英語であるとか、あとはモズクが、まあ基本的に英語配列ですね。なので、そのドイツ語のウムラウトを打てるっていうのが、ちょっとハックをしないとできないっていうのが、そもそもの前提としてあります。で、調べてみたところ、Linux 環境だと、大体これを実現するための方法っていうのは3つぐらいあって、1つは、一番オーソドックスな方法として多分あるのが、コンポーズキーを使うというもの。で、これは何かっていうと、オルトグリーン、おそらく一般的には右アルト、ライトオルトキーを使って、で、ダブルクォーツかなみたいなキーを押して、その後に U だとか O だとか R だとかっていうような、アルファベットを入力して、で、ウムラウトのついたアルファベットを出力しようみたいな、そういう発想ですね。もう一つが、なんて言ったっけな、X キーマップだったかなっていうようなものを使う方法で、これがそのドイツ語キーボードであるとか、ドイツ語配列キーボードでそのウムラウト O を打ったらどういうふうに表現されるかっていうのに関わってくる話なんですよね。で、3つ目がユニコードを直接入力するという話で、おそらく一般的な方法、より一般的な方法としては今言った順でカバーされてると思います。これ以外の商法があるのかもしれませんけども、パッと調べたところ、そんなのはなかったというか、見つけられなかったです。で、まあ一通り試してみたんですよね。最初にやったのはコンポーズキーを使って入力できるかなとか思ってやったんですけども、なぜかできなくって、私の環境では。まあできないのは別にいいんですよ。というのも、最初にこれをやろうとしたのが、前回出てきた POP Window Manager、POPWM でやろうとしたことで、そこでしかできないようなことっていうのを実装というか実現してもあまり意味はない。なぜかというと、他の Window Manager 使うことが私は結構あるので、なので、もっとその、仮にそれがヨシンバ POP Window Manager だけでうまくいったとしても、他の Window Manager で使えるのであればあまりよろしくない。っていうので、早々に諦めたんですよね。で、次にやったのは何かっていうと、この一旦 バーチャルなレイヤーでのキーボード配列っていうのをドイツ語に変えてみて、で、実際そこでウムラウトっていうのを入力してみたと。で、入力そのものは問題なくできるっていうか、出力は普通に出てくる。で、じゃあそれを XEV を使って、キーコードをキャッチしてみると。ところが面白いことに、キーコードキャッチしてもキーコードそのものはそんな何の変哲もないんですよね。例えば、P の隣にある、カッコ開くみたいな。鍵カッコの開く。スクエアルートオープンみたいな。スクエアブラケットオープンか。みたいなキーを押すと、確かウムラウトの O だか U だかが出るんですけども、そこだけ押して XEV 見ても、キーコードそのものに何の変哲もないんですよ。それは普通に、キーコードが34だかが出てくるだけ。なんですけども、面白いのはここからで、ここで、そのシンボルっていうのが、X キーシンボルっていうのが出てくるんですよね。で、X キーシンボルが、ドイツ語配列の場合だと、ウムラウト付きのアルファベットに対応するので、そういうのを出しましょうというのが出てくると。これがさっき言った2つ目の方法に対応するもので、X キーマップだったっけな、X キーマップシンボルみたいな、そういう機構を使ってると。じゃあ、これをカスタマイズすればいいんじゃないのと、次に考えたんですよね。最終的にドイツ語配列っていうのは使いたくない。でもまあ、たまに出てくるドイツ語系のウムラウトにもその対応したいというか、入力できるようにしておきたいっていうのが今回やりたいことで、そうすると特殊なキーの、コンビネーションっていうのをここにこのカスタマイズした、X キーシンボルの中に入れて、である特定のキーのコンビネーションで、例えば、オウムラウトであるとか、アウムラウトであるとか、S セットであるとか、というような、キーというか、チェアを入力できる、出力できるようにすればいいんじゃないのというふうに考えたわけですね。で、調べてみると、これもまあ、やっぱり落とし穴があるんですよね。レイヤーという概念が、このシンボルにありまして、どういうことかっていうと、確かね、シフトとオルトを押しながらの入力と、オルトを押しながらだけの入力と、シフトを押しながらだけの入力と、何も押さない時の入力で4パターンを最大4パターンを記述することができますと。でも そうすると、最後の今言った2つは、シフトを押しながらと何も押さない時のキーが謳歌された時の出力っていうのは、それは普通に US 安水で US 配列、US 英語配列やってる時の、挙動なので変えるわけにはいかない。じゃあ次、オルトを押しながらキーを押した時と、シフトをオルトを押しながらキーを押した時、これらがまあ普通にいけば、ウムラウトとの大文字と小文字に対応するものになるはずなんですけども、そうすると、ドイツ語の場合だと、アーとウとオーと、それから S セットの S の4つのキーがこれで潰れるわけですよね。すなわち4つのキープラス、オルトを押しながら4つのキー、もしくはオルトシフトを押しながら4つのキーっていうのを全てこれらの配列に割り振る必要があると。これはちょっと考えたんですよ。それはあり得る話かもしれないんだけども、例えば何でしょうね、オルト S とかオルト O とかっていうのがどこか別の、これって何だっけ、バインディングじゃなくて、ショートカットキーに割り振られていた場合、これらが一列に使えなく、一律に全てのアプリケーションで使えなくなるということなので、それはどうなんでしょうと、オーバーキルな感じが少ししたっていうのが1点。それからもう1点っていうのが、じゃあオルトはいいんだけども、オルトどこに割り振るか問題っていうのがありまして、前回話した通り、その右オルトは今のところ無変換に変えてて、で、その無変換キーっていうのをモスクの内部での入力モードの変換のトグル用に使っているというような、背景があるんですよね。ってことは、まあ、やり方はいくつかあるけど、オルト、右オルトを無変換にするっていうのを、S&S みたいな感じにするのかっていうのが一つの方法。まあ、結構めんどくさいけどね。できなくはない。もう一つの方法が、 もう右オルトはモズクの入力トグル用っていうことで専属にしておいて、でもう一つの左オルトの方で、もしくはスーパーの方で対応させるっていうスーパーキーですね。スーパーキーはでもできなかったはずなんだよね。オルトしか使えなかったはず。なので、その辺のちょっとジレンマがあるんですよね。あったんですよね。というのと、あと、ここでやっぱりその MacOS の中の MacOS のキーの挙動っていうのを思い出して、それを模倣したかったというのもあります。具体的に言うと、MacOS 環境下であれば、確かオプション U を謳歌した後に、O とか R とかって打つと、そのウムラウトがついた形で、このチェアが出力されるというのがあるんですよね。さっきのコンポーズキーに近いような動作だと想像するんですけども、コンポーズキー使ったことないから分かんないんだけど、似たようなことをやりたいと。で、行き着いたのが最終的にユニコード出力なんですよね。そのコントロールシフト U を押した上でユニコードの16進数を直接入力というか、まあ、直接入力して、で、エンターを謳歌することで対応するユニコードが出力されるというのがあるんですよ。あるんですよ。そういう機構が備わってるんですね。で、これを使えば特定のそのキーのコンビネーション過去複数で出力したいウムラウト文字を出すことができるんじゃないのというふうに考えて、で、例によって、X キースネイルの中でそのような、コンフィグっていうんでしょうかね、設定をパラッと書いてみて、で、試してみると、あ、結構普通に素直に動いてくれたですよね。一瞬その U うんちゃらっていうそのアンダーライン、下線が入ったような状態が 0. 何秒ぐらい見えるんですけども、まあそんな気になるようなことではない。なので、これでまあいいかな。少なくともドイツ語の、まあ、文字が入力されるというのは達成できたし、で、これって結構その技としてはちょっとその応用が効くような技にも見えるし、ということでしばらくこれをやっていこうかなと思ってます。面白かったのは、まあ、考えてみたら当然なんですけども、その英語や日本、まあ英語ですね、主に。英語と違って、ダイアクリティクスがある文字っていうのが、そのインド、ヨーロピアン、まあ主にヨーロッパ語には多いと。そうすると、あ、いや違うな、でもトルコ語とかも普通にはトルコ語はどっちだったっけ？忘れた。はい。まあ、この辺の言語には、ダイアクリティクスが結構入ってると。で、それらダイアクリティクスに関するキーコードをいちいち割り振ってたら、まあ、キリがないわけですよ、当然ながら。物理的にキーってのは多分、まあ、多くても200もない、キーコード的には多分200以上は確かみたいな気がするんですけども、通常使うキーってのは200もない、せいぜい100いくつとかくらいで、で、その中に全てのそのダイアクリティクスも含めたキーコードを割り振っていくとすぐにまあパンクしてしまうっていうので、このような形で就職キーみたいな、いや違うな、就職キーとはちょっと違うか、なんて言うんだろう、これのって、就職文字を割り振るような機構を作る必要があったと想像します。まあそこで出てくるのがオルトキーであり、さっき出てきたシンボル、X キーシンボルなんだと思うんですけども、この辺は何というか、ちょっと苦労というんでしょうかね、先人の苦労というか、あ、考えた人は結構苦労して、この辺、まあ結構苦労してというか、結構考えてこの辺作ったのねっていうのは、なんか感じることができたのは面白かったですね。はい。なとこかしら。今日はそんな話すことはこんなもんで、普通にドイツ語入力することもできて、よかったね。これでドイツ語のメールも何の問題もなく書くことができるぜ。もうタイプライタードイツに、この準拠したというか、対応というか、タイプライタードイツって書くことはないぜみたいな。そんな感じでよかったです。まあじゃあ次回はなんかあんまり実装がうんたらとか、Linux がうんたらとかっていう話を外れて、 ちょっとそのドイツもロックダウン延長決まったし、個人的には1月末までで終わるわけないと思ってるんで、その辺の話もおちおちおちおちおいおいしていこうかなと考えてます。じゃあお疲れ様でした。